秋アニメ全部見てみた件サイド B。
イエーイ。
どうも藤井21です。
カズ SP のカズです。いや、差し止めの正樹です。
今回はこの2人ということで。
そうなんですよ。
正樹さんが
お欠席ということで、
お忙しいみたいで、
なんか本当に仕事がもうシャレにならないレベルらしくてですね。
いや、もうすごいですね。
すごいんですよ。
アニメなんて見てらんねえよってことなんですかね。
まあ、ところが、まあ、そんなね、正樹のコメントもありますんで、後ほどね、紹介したいと思いますけども。
いや、我々の松崎ですからね。
そうなんです、
はい、今回はこの2人で、
はい、
ランキングをつけるんですけども、
はい、
秋アニメを全部見て、
はい、
で、1位から10位までですね、
はい、
本編の方は1位から20位まで
で、
ね、ランキングをつけてるんですけども、はい、我々サイド B は1位から10位までを発表したいと思います、はい、
そうなんですよ。だから2人っていうことで結構バイアスのかかり方が、
いや、すごいエグいと思いますよ。多分
尋常じゃない感じがしますけど、
僕集計したんですけど、
はい、
このランキングを世に出して大丈夫なのかと。
マジで
2人でやってろよって思うような、
そんなに
言われかねないようなランキングになってるんですけどね。
僕まだ見てないんでちょっとね、ワクワクします
から、はい、
気になりますわ。
というわけでね、じゃあ早速、どうですか。
あ、僕近況、
そうですね、
ドラクエ11に今更ハマっております。
11ですか。
そうですね、
はい、
出たんですよね、夏前に、
うん、でそうですよね、もうあらかた一通り落ちたんじゃないですか、みんな。
ネタバレもいろいろこうネットで見てしまった後にですね、
はい、
やっぱりこうオタクとしては基礎教養としてやっておかなきゃなってことでやって
ます。あ、まあ一応通っておかないと。
そう、いや、結構めちゃくちゃ面白くてちょっとハマっておりまして。
へー、
やっぱゲームがこんな面白いのにアニメの本数が増えててちょっとオーバーヒートしてます。
時間がないと。
時間がないと。
みんな時間ない
んですよ。そうなんですよって感じですね。
わかりますか。
うん、
僕も
いかずか。
僕も時間がないで言うと、僕も結構アニメからちょっと離れちゃったっていうか、気持ちが離れつつあるな。
そう、生活サイクル的な意味ですか。
ですね。アニメも最近見る時間がちょっと減っちゃってるんですけど、それでも、あ、
はい、
自分まだオタクだなってこの間思ったのが、某放送局に行った時にエレベーターで待ってたんですけど、
はい、
チーンって開いたら、山寺宏一さん、
あの
声優の山寺宏一さんがふわーって出てきて、はっ、山ちゃんだってなって、お疲れ様です。何の関係もないのに、面識もない、
礼儀正しい業界の後輩みたいな感じになってます
けど、お世話になってますと。
山ちゃんを見ましたか。
やっぱりあの時はなんか一ファンというか、
はいはい、
気持ちがもう戻っちゃってうわ、山ちゃんいるって思っちゃいましたね。
芸人じゃなくてオタクじゃないですか。
そうです。芸人の先輩に会うよりちょっと感動しちゃってました。いや、すごかったですね。
あ、でもそうですか、そういうこともあるんですね。
いや、もう変
換として、
芸人やっててよかったって。
そ
う、もう大丈夫。
趣味と仕事がね、一緒になって羨ましいですね。
はい、そんな、
そんな二人が、
そんな個人的な話をランキングを発表していくんですけども、
はい、
順位から、
はい、
順に発表していきたいと思います。
はい、
はい、なんですけど、10位からまず6位まで発表するんですけど、
はい、
2作品、
ほう、
同じ同ポイント。
あ、同率ってことですね。
1位10ポイント、2位9ポイント、3位8ポイントって感じで、はい、上から順番にポイントを振り分けていって、
うん、
2人の合算のポイントなんで、1位が満点で20ポイントですね。
あ、今回は20ポイントが満点になるんですよね。
そうですね。いつもは、3人でやってるんで30ポイントですけど、
はい、
満点で20ポイントっていう作品が1位になるんですけども、はい、10位から6位まで発表していきます。
うん、はい、
はい、まず10位、
はい、
5ポイント魔法使いの夢。
おお。
でこれ、次が8位なんですけど、
はい、
同率で6ポイントで2作品あります、
はい、
6ポイント8位通過。
おお。
同じく6ポイントネトジュのすすめで続いて、7ポイント6位なんですけど、こちらも2作品あります。
なるほど、かなりありますね、
はい、7ポイント、
はい、
裏腹、
はい、
同じく7ポイント少女週末旅行。
おお。
ということで、ここまでが6位 ですね、5作品、6位7ポイント裏腹、同じく7ポイント週末少女週末旅行、
はい、
8位6ポイント通過、同じく6ポイントネトジュのすすめで、10位5ポイント魔法使いの夢という感じなんですけど、
バラエティに飛んでる感じしませんかこれ。
確かにあの色とりどりではあるんです、いろんな意味で。カズさんなんかこんな
中で。そうですね、僕的にはまず通過をしたいです。
はいはいはい。
あのですね、まあ、女の子同士が2人がこうペアを組んでこうバイクレースをするお話なんですね、
はい、
なので割とその中でこう真剣なぶつかり合いのある、まあ、熱血スポコンものだという感じなんですけども、僕的にはあのケツがエロいんです、とにかく。あのライダースーツの
確かにライダーススーツのピチッとした感じの、
そうなんですよ。
しかもタンデムの方がやっぱこう体を左右に振るんで結構
状態を起こして、
そうね、
絶対そのカメラアングルもどう狙ってるんで、
狙ってますね、あれは。
あそこは本当にあの通過っていうのもこう通勤って感じの
とんでもない
わ、業界用語的に通勤って感じの素晴らしい。たまらず僕ティブ先生の絵柄がまず好きなんです、
はいはいはい、
例えば前期だとエルマンガ先生の先切りの絵を描かれてたりしてたんですけども、うん、はい、あの方の結構絵の忠実な再現度もありまして、その女の子たちがこんだけお尻を僕に見せてくれるっていうのは、うんうん、たまらないわけですよ。
確かにこれバイクアニメとしてもすごくいいですね。あの実際にあるマントのレース
はいはいはい、
あの題材にモチーフにしてて、そのタンデムのレースがやっぱりすごいんですよね、その実際のレースも。
へ
え。アニメと同じぐらいというか、もっと結構体を左右に振ったりとか、地面スレスレまで体をこすりつけたりして、
割とリアルでもああいう
のある、結構リアリティがあるアニメなんで、
アニメ以外に興味ないんで知らなかったんですけど、マントのレースぐらい名前は知ってたんですけど、あ、結構あのじゃあフィルム的にも再現度高いという
か、はい、かなり近いと思います。
へ
え。興味持たれた方はなんかそれこそ YouTube とかにあるんで見ていただけると、あ、確かにこういう風に近い絵でやってるんだなって。
それをこの若い女の子たちがやるということにアニメの意義があると思うんです。そうなんですよ。もう通過はやっぱその中女の子可愛いでも見れますし、うん、結構正直あのキャラの名前がまだ入ってこないでお尻ばっかり見れるってですね。
でもキャラのなんか色の付け方も分かりやすくていいですよね、あれ、
はいはい、
ゴスロリの子がいたりとか。
あ、そうですね。
あとなんか、そう、ね、双子がいたりとか。
若いキャラ付けも
分かりやすくて、
そう、だから顔で見られ、あのちゃんと覚えられるんですよ、ね、それで楽しめるんでいいと思います。ということで、はい、僕は通過をしたいですね、
はい、
はい、いかがでしょうか。
僕は6位の裏腹をちょっと押したいんですけど、
はい、見てます僕も。
これ、まあ、僕はこれ可愛いの一言に尽きるなと思ってて、
はいはい、
要は女の子3人、原宿系の女の子3人が、うん、未知の宇宙人と戦うっていう感じなんですけど、はい、これ別に戦闘戦うんですけど、戦闘は見なくてもいい。戦闘の要はかっこいい動きとか、じゃあヌルヌルキャラクターが動くとか、そういうのに、うん、を見るんではなく、絵がとにかく可愛いんですよね。
あ、要は絵作りと言いますか、画面
が、そうですね、1枚の絵としてすごく可愛いんですよね、はいはい、あの原宿系のファッションだったり女の子がしてるんですけど、その可愛さもあるし、まあ、だから俗に言う青文字系ファッションの女の子たちなんですよね、
はい、
それがすごく可愛くてですね、裏腹は
僕的には多分この視聴年齢の対象が多分小学生の女子の高学年から中学生からローティーンを狙って、あの可愛さ、いわゆる僕たちが言うのブヒブヒな、もうそういう可愛さではなく、女の子憧れる、
はい、
年頃の女の子憧れる形のやっぱ可愛さをすごく狙って成功してると思います、
ね、うんですね。だから新しいですよね、オタクカルチャーと原宿のカルチャーがこううまく融合してる感じではあると思うんですよね。
で、なんか出自がまたアメリカの方
っていう、ね、そうですね、
あの変わった流れですよね、これ
珍しいですよね、あれも。で、声優担当してる声優さんも春菜、
あ、そうなんですよね、初主演ということで、
ということですね、うん、いやもう非常に可愛い。
実は特番取材したんです、これ。
そうなん
です、裏腹の、 あのテレビ放映直前のやつ、
はいはい、
アメバ TV でやってまして取材に行ったんですけども、はい、春菜ルナさん可愛かった。
取材に行ったんじゃないですか。
いや、うん、取材
に
仕事に行ったつもりが、
はい、取材に行った
ら感想がワンフになったんで、可愛かったしかない。
もうこれ
ライター失格な
オタク
な。
いや、そうですね、
ただ割とこうそれほどあの結構最初から注目してたんですけども、うん、その色彩の感覚も結構珍しくて、その辺もすごく新たな刺激があってですね、うん、結構割とね、見てない人はちょっと見てほしい感じしますね。
そうです、背の描き方とかもやっぱ独特ですしね。
そうですね、
うん、要所要所背景の細かいところまで結構可愛かったりするので、うん、見てほしい作品ではありますね。
確かに確かに、
はい、という感じなんですけど、
はい、
じゃあここから、
はい、
次の
ランキングいきますか。
はい、
なるほど。
続いてが4位、
はい、
から3位まで、
はい、
4位3位なんですけど、3作品あります。4位が2作品あるんで、
はい、
3作品いきます。4位、11ポイント、
はい、
12対戦、
おーおーお
ー、同じく11ポイント、ジャスト・ビコーズ、
はい、
で3位、一作品ですね、12ポイント結界戦線&ビヨンド2期ですね。
なるほど、そうきましたか。
はい、となってますけど、
じゃあ見ていきましょうか。
はい、
うん、
加藤さん的には
まずですね、あ、一番最初は何でしたっけ。
3位12ポイント結界戦線&ビヨンド、
うん、
4位11ポイント12対戦、同じく11ポイントとジャストビコースですね。
僕結界戦線が2期なんですけども、
うん、
1期と同じぐらい新鮮に見られて大好きですね、これは。
おお、
と言いますと、やっぱもともとこのニューヨークと異界がこう混ざってるのが世界観、
はいはいはい、
まずこれがめちゃくちゃこうオリジナリティがあって面白いというのと、うん、またキャラクターもみんな個性的で
確かに
面白くて、クラウスさん本当かっこよくてですね、
いやもうこのアニメはもうかっこいいですね、
は
い、
確かにサイド B の B は武器の B なんですけども、うん、ちょっとこれに関してはもうかっこいい。
だってあれオタクみんな好きでしょ。
オタク好きで
この設定、このキャラクター、この話の展開の人はみんな好きでしょこれ。
本当ナイト先生最高な感じの、
本当そうです
ね、ごちそう感で、毎回毎回この1話完結なので見やすいんですよ、
う
ん、
そう
続きものじゃないので、
でまた雰囲気、漂う雰囲気もちょっとおしゃれじゃないですか。
あ、そうなんですよ、
ただかっこいいだけじゃなくてちょっとなんかシニカルな、
はいはいはい、
ちょっとおしゃれな感じ
ちょっとふっと浸りたくない大人の、ね、色気が出てくる
そうですね、
感
でそこにちょっとギャグ挟んで、
あ、そうですね、
とかね、おしゃれなんですよね作りが。これ
だからなんか全てアニメの面白さが全部詰まっている非常にキュン
な。これ2期ものですけど1期を第1クール超えてきました。
僕の中では、あ、同等か若干超えてるぐらいですかね。
やっぱ初回というかその第1期目が結構もう話題になって人気だったじゃないですか。
うん、
それを超えるのって結構やっぱりハードルが高い。
高い、確かに刺激がね、やっぱ同じ刺激だとどうしても感覚が鈍くなってしまうんですけども、今回はですね、人狼のチェインさんっていう、ね、
はい、
女性が、まあ、エロかったんで、そこはやっぱり、ジェインさん会があったんですよ。
小林さんですね。
小林
さんですね。すね、
会がありまして、そこは割とこう胸元が、
あれですか、バーで、
そう、バーですね。
あれ良かったですね、確かに。
バーでガンガンこう、酒飲み大会がありつつ、
いや、あれエロかったですね、確かに。吐息をかけられて、最高でしたねあれ。
いい姉ちゃんだなと思いながら。でその後もチェーンさんがこう、
はい、
なんていうか侵入する回、
うん、
ミサイルを、ね、止める回があったりとかして、はい、結構ね今期もすごく面白くて見させていただいてるという意味で高評価してますここは。
はい。
結界先生、はい。
結界先生。じゃあ僕は、
はい、
ちょっとジャストビコーズっていうのをこれちょっと触っておきたいんですけど。
はい。
これ要は、青春群像劇、
はい、
高校卒業を間近に控えた、
はい、
男女に、要は転校、中学生の頃に仲良かったんだけども、はい、転校してしまった男の子が高校卒業を間近にして帰ってきた、
はい、
そこから始まる要は物語なんですけど、
はい、
これ正直見ててすごい辛いんですよ。
あ、辛いですね。
ものすごく辛い。僕が経験してこなかった青春だし、
あ、
で見ててなんで そうなるかなっていうような話の展開の仕方だし、うん、
気持ちのすれ違いとか割と片思いがこうね、
うん、
いきなり振っちゃったりとか
ね、
失恋したりっていうのがやっぱり言いたいんですけど、
う
ん、共感性周知ってあるんですけども、
はい、
僕も割とそれをど真ん中から食らってしまって、あ、恥ずかしい、
いや、そうですね、
もどかしいと思うんですけども、でもそれが気持ちいいっていう M 的な。
確かに確かに、僕もこれ見てて辛いんですけど、もうすごい続きが気になるからやっぱ見てたいっていう感じなんですよね。あとこれまた音とか動きが若干少ない
人も、ああ、
要は動いたりとか、あと無音のタイミングとか
あったり、そうですね、
間があるんですけど、それがまたいい要は演出になってて、
あ、確かに
引き込まれる要素になってるのかなと思いますね。
なるほど。僕的には月曜日のタワーの日村貴
先生
のキャラデザが結構忠実に絵を 再現されてるんで、これもさっきのティブさんと同じなんですけども、はいはい、そういう萌えイラスト的にも最高に、
いや僕もあの絵大好きです、
あの絵ちゃんと動かしてくれるっていうのはやっぱね、
いや感動ですね、やはり
感動です、気持ちいいですね、
うんうん、これ LINE っていうのがやっぱいい、
そう
気になってるんです
ね、 LINE をね上手に使ってる、
うまいこと使って、月が綺麗でもそうでしたけど、
あ確かに、
やっぱ LINE っていうのがこう今の若い高校生たちの中では重要なキーになっているのかなって思って、それをうまいことやっぱ差し込んでるのはこう話の展開の仕方としてうまいなと思いますね。
だから僕が若い頃はなかったんですけども、その部分だけは新鮮に見られるんですね。
確かに
そのノスタルジックを感じつつも新鮮味もあるというところで、結構こう刺激が強いというか、
そうですね、
うん、いい意味で面白い感じします、
ね、あの初詣にあのこう男女で行くんだけどちょっと
そこね
抜けたねとかで、その中にも要は初詣に行ってる途中に LINE で明けおめってきた、
そう、
いやなんか
リアルタイム感ね、
うん、素晴らしいですね、ジャストビコーズ、
はい、いいと思いますね、
はい、というわけで、
はい、
1位の発表をしたいと思います、はい、1位なんですけど、
はい、
これ実は、2作品あります、
あ同率1位ってこと、
同率1位です、同率1位で2作品あって、
はい、
13ポイント、
13ポイント、
はい、なんでまあ2人ともが、まあ、ポイントは入れてるっていうことになります、
ね、そうですね、
1位2作品ですけど、はい、発表したいと思います、
はい、
1位まず1作品目、
はい、
ひもとうまるちゃん R、
よっしゃ
よっしゃ、はい、ありがとうございます、
よしよし、
もう一作品、
はい、
13ポイント、
はい、
同じくラブライブサンシャイン第2期、
およ
っしゃよっしゃ、ありがとうございます、
ちょっと大満足すぎ
これこのだからこの2人でやる、
2人でやる、
2人でやるとこういうことになっちゃう
んですね
大満足な自分満足なランキングが出来上がるっていう
なんかお前のブログでやれって言われかねない感じですかこれね、
だから2人でなんかファミレスとかでやってたらいい
ですか、確かにそうですね、外に流すって感じですねこれ
楽しいランキング、まあでもこれは語りたい、
いやでもこれでも大方のこれは何でしょう、評価ともつながると思うんです、
確かに、
うん、
相違だと思うんですけど、
みんなそれも好きでしょって言いたくなる 2作品だと思いますね、
まずじゃあひもとうまるちゃんから、
はい、これ2期ものですよね、
2期ですね、これはもう安定ですね
安定だし、今回はですねちょっとこのちょっといい話っていうんでしょうか、
うん、
心はほっこりする話がね若干多めなんですね、
確かに、
なのでぐうたらなうまるちゃんとの対比が割とはっきり出るので、うん、そこも結構見どころになってると思います、一期よりも、
1話でしたっけ、友達を作りたい、
あそうですね、
だああいう感じのいいほっこりした話、
そう
自分からはこう声かけたことないってうまるちゃんが気づいて、
う、うん、
でどうやったら友達を作ったらいいのか分からない、
いや
っていうんですけど、こう周りがやっぱり助けてくれて、
そうみんないい人しかいない
よ、いやもうそうなんですよね
悪人がいないのはいい
僕はまたエビナちゃん推しなんで、
あ、はい、
やっぱおっぱいが大きいんで
松崎参加してませんか、大丈夫です
やっぱ1話からちゃんとエビナちゃん、あとシルフィーさんも
出して
くれたんで、もうそれだけで僕はもうありがとうって思いました
ね、
エビナちゃんは。
この辺り結構割と可愛いに見られた、あ僕は視聴会良かったです、
あ確かに、
浜松、
はい、
そうやっぱお兄ちゃんが視聴して寂し、一瞬寂しがったりする、
でうまるちゃんってお兄ちゃんがいない時のなんか寂しがり方が可愛い
ですね、そう
仕事行ってる時にふとなんかお兄ちゃんがいないってことで何々ができない、
そうなんですよ、
すげえ可愛い
ですね、そこでふっと寂しがるうまるがね、やっぱ結局兄のこと好きなんじゃんっていうところが好きで、でも部屋がめちゃくちゃ汚かったそれ切れるわな
って、まあ、そうですね
大平
君も切れる、まあ、決まりのやつ
ですね、決まりのやつもあって、はい、だから本当笑いあり、ちょっと感動するいい話であり、うん、まあエンタメ詰まってる感じしていいですね、
確かにシルフィーさんがちょっといい感じにやっぱ動いてくれますよね
そうトリックスターに程があり
つつ
あ
る
あのクリスマス会
いやすごかったお兄さんもいい感じだけですかね、
そうですね、
うん、
兄さんもオタクなんですよね、
そうですね
いやうまるはでも本当楽しみだな後半も、
はい、
うん、
でもう一作品1位、
はい、ラ
ブライブサンシャイン2期、
これも2期物ですね、やっぱ2期物強いですね、
これそうですね、
ランキング、
うん、いややっぱ2期って、
はい、
こう1期目の期待感があってそれを要はどう超えてくるかってなると思うんですけど、
はいはい、
これはもう入れざるを得ない
ですね、わかります、
思い出しましたね、
そうですね、
ラブライブってそういえばこれこれ
割とラブライブ最初のミューズの頃から、うん、ずっと僕ら 幸せな時間を生きている。
そうなんですね。
確かに、はいはい、今日に至るまで、うん、まさにそれをね提供してくれてる今回も。
そうですね。なんでまあアニメに関して他いろいろ要は、メディアミックスなんでいろいろやっぱライブがあったり
ありまし
た
ね。
いろいろありますけど、アニメに関して言うと僕はもう、うん、このラブライブサンシャインに関しては花丸ちゃんがマジで
花丸ちゃんですか。そうずらか。
いやそうなんで花丸ちゃんがちょっとレベルアップしてるなって思うのが、ちょっと優しいツッコミ感というか、
一期と比べて、一期というか最初のね、
ちょっとツッコミのレベル上がってんじゃないの花丸ちゃんって、
馴染んできてる。
よしこ、ヨハネ、ヨハネいじり。
違う。
よしこちゃん。
あのペアね。
あの辺のやっぱカップリングいいですね。
仲良くなってる感じしますよね。
素晴らしいですね。で、そうみんなが仲良くなってるんだけども、うん、その中で、あれ何でしたっけ名前出てない。3年生の、
ダイヤさん。
そうですね。ちゃん付けで呼ばれた。
今言おうと思ってました。僕ね、あの回
で、あの回ですよね。
ダイヤちゃんがめちゃくちゃ好きになりまして、
いや本当そうですね。
あお前のその可愛いとこ最高じゃんみたいな。いや正直最初の一期の時には、うん、実はあまり響かなかったダイヤさんがちょっとここまでちょっと俺の中でブレイクすると思わなかった。
あの回は非常に良かったですね。
あの回良かったですね。
で水族館でみんなでアルバイトするじゃないですか、
うん、はいはい、
でそこでこう奮闘するんですけど結局空回りする面もあったりする中で最終的にダイヤさんはダイヤさんでいいんだよって言われて、ね、みんなで最後にせーのダイヤちゃんって言われた時にあの笑顔あの笑顔がくれもらえるならもう僕らは何もいらないですと。
もう超絶綺麗な作画ですあれやってくれてもう
最高でしたね。あれは
大満足でございました。
もうあれだけで昇天できる。
いやラブライブは面白いですね本当にね。
やっぱ安定ですね。こうで花丸ちゃんが1話でちゃんと思考の腕立て伏せをやってくれた。しかも足のアングル側から見るっていう腕立て最高でしたねあれ。
一緒にトレーニングかと。僕的には最新話なんですけども、はい、あのチカちゃんが、うん、割と難易度の高い振り付けを頑張るっていう回が、はいはい、ちょうどねさっき見たんですけどこれもまた
最新話です。僕まだ最新話
マジですか。
まだ
これね超すごかったんですけども、はい、じゃ あ, 少しだけじゃ触れさせてください、結構そのアクロバティックな振り付けを、うん、チカちゃんがするんですね、
はい。
それは割と今までラブライブっていうのはミューズの頃からこうアニメと同じ振り付けを声優さんがするっていうのは結構あのライブでの盛り上がりの高評価、
シンクロしてるっていうのはやっぱり
アニメの映像とね本人たちのリアル、はい、今回あのチカちゃんの振り付けは無理でしょと、ちょっと稲見さんこれプレッシャーかかりすぎでしょってかわいそう
にな
って
ます。めちゃくちゃ気になりますね。
そのあたりのすごくね、なんかドラマとしてはすごく盛り上がってるんですよ振り付けで。
今までそのアクロバティックな結構振り付けってあんまりなかったじゃないですか。
まあ言うてもその現実でね実際にやることを前提にしてると思うんですけども、うん、こればっかりは側転と爆中だったっけな。結構ね、
あそれはプレッシャーだ確かに。
体操選手かと、
うん、放送見てて多分戦々恐々とかはぁーってなってるでしょうね。
だからそのあたりがねすごく、まあ、実際のライブも楽しみでもありつつ、うん、まあ、アニメも結構そこが多分前半の、感動ポイントだと思ったなんですね、テンション的にも、はいはい、それがすごく良かったんで、毎回ハズレ回がないなと。
確かに
犬の回も含めてハズレ回ない。
確かに
犬の回も泣いちゃったよ。
泣きましたかあんなの。よしこちゃん
よしこちゃんヨハネ。あの辺りもいい話も差し込んでくるしね、うん、いやラブライブはまあね、
でもちゃんと前振りは整ってるんでね、あの最終回に向けて。
あそうですね、
うん、これだから、一期が、地区予選で終わりましたけど、
はい、
今回はじゃあどこまで行くんだろうっていうのもまた気になるポイントです
ね。あ確かに多分ワンクールだと思うんでね。
そうですね、
どこまで描くんだろうっていうの
かなり気になる。
僕最初にあのラブライブサンシャイン、まあ割とラブライブ最初のあのミューズの時とストーリー一緒じゃんって前発言したんですけども、
うん、
一緒ではあるんですけども、その犬の話とか、ね、はい、差し込んでるエピソードやっぱ変えてきてるので、
はいはい、
そこで楽しめるなっていうのは、
まあ、ね、あの様式美的なところありますからね、ラブライブ
っていう大きなフォーマットの様式美の中でも、はい、いろいろこうキャラクターに合わせてあの、うん、エピソードを差し込んでるのは結構そこはすごく面白くて、
で最終的に僕らは泣いちゃうんですから。
泣いちゃうんです。泣かせられるんですこれは。
だから肛門様の陰謀母の人
ですね。 あれですね、
それと
時代劇とね、
そう感動させて、であのエンディングでドバー
で、そうなんですよ、
一緒なんですね。
いやーラブライブ良かった。 1位納得です。
納得、はい、この2作品が1位となっております、
はい、
1位が13ポイントで「ひもとうまるちゃんあると」はい、ラブライブサンシャイン第2期でした、
はい、
というのが、ランキングなんですけど、
はい、
実はですね、
はい、
松崎さんから、
はい、
コメントを私預かっておりまして、
はい、
今回そのこれに参加できなくて申し訳ないということで、
はい、
ぜひともコメントだけでも参加させてくれと、
あ、なるほど、
いうことで、
はい、
私コメント預かってるんですけど、
はい、
全644文字
結構長いです、
原稿用紙1枚で足りないかなり熱量が詰まった
なるほど、ね、
コメントとなっておりますので、そちらを、代読させていただきたいと思います、
はい
はい、優しい雨松崎です。今回は収録とランキングに参加できずにすみません。今回ランクインしているかどうか分かりませんが、アイドルマスターサイド M についてお伝えしたいことがあり、文章だけでもと思いご連絡しました、
うん、すみません入ってませんランキング入ってませんすみません
、今までのアイドルマスターのシリーズとは違い、女性ではなく男性アイドルをプロデュースするというお話ではあるのですが、僕としては男性であるということ以上にアイドルの年齢の高さに注目していただきたいです。
ほうほう。
アイドルアニメのアイドルたちは女性男性問わずそのほとんどが10代である中で、サイド M には30代のアイドルもいます。もちろん10代の子もいます年齢が高くても過去に何があっても新たに夢を追うその姿に魅了されるのだと思います。ただアニメのサイド M はあくまでアニメに出ているプロデューサーによるプロデュースの結果であり、元のゲームではプレイヤーの数だけプロデューサーがいてプロデュース方針があります。共感、反感、興奮、悲哀、何でも構いません、うん、このアニメを見て感じたことがゼロでないのであれば、その気持ちをぜひゲームをプレイして活かしてほしいです。今回のアニメが入り口だという方もぜひ他のサイド M にも、ぜひ他のアイマスにも触れていただきたいと思います。この人は余談ですが、
はい、
個人的にこのアニメ全部見てみた件、サイド B のサイド B、SIDEB の表記を、
うん、
S と B だけ大文字、他のアルファベットを小文字にしているのはこのサイド M の表記に合わせたものです。
え、初めて聞いた
んですか。あくまで個人的なものなので熱文字公式のものではありませんが、裏設定としてお楽しみくださいということを言っていただいて。
マジですか。
そうなんですね。
サイド M を意識したってことですか。
我々はそれに付き合わされてたんです。
付き合わされてたんです。
知らなかったなということなんですけど、
黙ってて、
この方はアイマスになんか関わってお仕事されてる方なんです。
関係者なんですか。
関係者。今回のサイド M の制作陣に入ってるんですかね。
どう見てもこれ広報とかの。
確かにこれはもう関わってないとおかしいぞというぐらいのサイド M への愛が。
でも本人無関係なんですよね多分。
まあでしょうね。まあでもサイド M 確かにいい作品ですね。
ちょっと1話しか見てないんですけども、溜め込んじゃってるんですけども、やっぱそれほど熱い。
やっぱりアイドルマスターで、はい、要はアイドルがやっぱ男性もおっしゃってるように、
はい、
結構年齢層が幅広い
ん
ですけど、
うんうん
うん、やっぱり側はアイドルマスター
だ。
中身が変わってもやっぱりアイマスだなって思わせるようなやっぱこう設定だったりとか、雰囲気、漂う雰囲気だったりとかはありますね。
割とその例えばアイドルマスターって、それこそ普通のアイドルマスターからこうシンデレラガールズ、うん、ミリオンライブ、はい、まあいっぱい派生があるじゃないですか、
うん、
それもひっくるめてこうアイマスに流れるなんか根底の テーマとか、なんかそういう個性とかそういうものがじゃあ共通して
変わってない、
サイド M にも入ってるってことですか。
それは多分松崎さんもおっしゃってるように、
はい、
変わってないので、要はこれを見て興味持ってくれたらやっぱこうゲームの側に行ったら多分いいと思いますね。
なるほど。
で、あんまりなんか言うとね、このアイマス側からなんか怒られちゃうから、アイマスファンに怒られちゃうから。
そうなんですね。
怖いからアイマスファンに。
で、この松崎さんのコメントに対して公式から怒られる。
これはないと思いますよね。こんなに
惜しい。あまりにもなんか内部の人すぎるだろうっていう。
まあ、今回はアイマスサイド M もそうですけど、うん、アイマス劇場になってますから。
あ、そうですね。ちょうどね。
で、また今回アイドルものが多いですからね、今期は秋アニメは。
ウェイクアップガールズの2期っていうか新章があって、ね、っていうか今年だけでもマイクール後ぐらいにありますよ。
アイドルもの
アイドル事変も最初の冬にあったような気がするし。
で、いいでしたね。チアフルーツとかもある。
あ、そうですね。まあ特撮にプラスアイドルものになりますから。
やっぱ アイドルアニメ増えましたね。
めちゃくちゃ多いですね、うん、この中で僕らはどういう風に選択していけばいいのかって結構な、
まあ、だから車の子ばまず、
あ、本当に、あ、
もう形で
全て美味しい美味しいと、
美味しいですからね、
確かに
ということで松崎さんのコメントでした。
はい、松崎さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。という感じのが、我々サイド B のランキングでしたね。
そうですね。
もう一回振り返ってみましょう。
はい、
1位2作品ひもとうマルチャールとラブライブサンシャイン第2期、3位結界戦線、4位十二大戦とジャストビコーズ、
はい、
6位裏原と少女週末旅行、8位通貨とネット中のすすめ、10位魔法使いの夢ということなんです。ここで触れてないので何か語り漏らしというかあったりします？
ランキング入ってるやつでいいんでした、
はいはいはい、
少女週末旅行、
はいはいはい、
これ面白いですね。っていうか日常系の萌えでありながら舞台がまずこう崩壊した世界、
完全に非日常ですからね。
ディストピアなのかなんかアポカリプスっていうのか分かりませんが、うん、その中で日常を生きて旅行していくんですよ、まさに。でたまにゲストキャラが出てきたりして、うん、だから先が読めない。
キャラデザも可愛いですよね。
ね、あのシビアな多分世界観の中であのキャラ可愛いキャラ
あれじゃないとちょっと見てられない辛くなっちゃいますからね。
むしろそこのあのギャップも含めて面白いと思ってちょっと楽しんで見てますね僕。少女週末
あれいいですね、
はい、いいと思いますあれは、はい、ありますか藤井さんは。
僕も
ちょっと触れときたいの、
ちょっと触れるならネット中のすすめ、
あ、はい、
これドラマ見てる人とか、うん、普段アニメ見てない人でも見れるなっていう。
そうですか。わ、割とテーマ濃くないですかね。
濃いんですけど、多分大元の設定は結構恋愛ドラマだと思うんで、
まあ、
で定番というか、やっぱり男女の出会いで結構もうありがちな感じなんで、普段は恋愛ドラマとか見る人でも多分スッと。
なるほど。
その、ネトゲっていうところだけ超えてしまえばあそこが一番
あそこが最初、
あそこがハードルが高いんでね、やっぱネカマとかのハードルとかがあったりするんで、あそこだけ超えてしまえばもう大元は恋愛ドラマなんで多分見やすいかなとは思います。
そういうことなんですね。なるほど。もう能登さん本当に今期の能登さん枠と、
あ、そうですね、
おすすめでございます。
能登さんそんな感じも、
そう
毎回能登さんにはあそんな感じもって思わされてる
ありますよね。
ありますね。
ネット中のすすめがそうだと思いますんで、はい、はい、
というのが、我々
そうです、ね、
2017秋アニメ、はい、全部見てみた件サイド B でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱文字、
今期の俺の初恋の件。
おお、
どうも藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで
やってまいりました、
はい、全国5000万のカーズ教信者の皆さんお待たせしました。
そんなにいるのかどうか。っていうか熱量と文字数が割とです、ね、iTunes のランキング結構いい感じに入ってるんですよ。
ああ、そうですね。
この前たまたまチェックした。
はいはいはい、
そこにですね僕のこう性癖的なこう俺の女たちをベラベラ喋っていいのかなって、
はい、
ちょっと怖くなったんですけども、
まあ、今期の俺の初恋の件っていうのは、まあ、カーズさんっていうのは、マイクール、はい、俺は初恋をしてるんだ、
はい、そうなんです。アニメを僕見るシチュエーションっていうのは、はい、とかモチベーションは、うん、要はヒロインに恋をしてるんだと、
はい、
でそれは初めての恋であるということなんですね、うん、だからいろんな時間、いろんなベータ世界線とかいろんな時空に僕はいて、その女の子たちとイチャイチャしたいためにアニメを見ているんです、はい、
だからマイクール初恋をして
る。そうなんですよ。
でそれクールが違うだけだと。
そうなんですよ、はい、だから決してこう二股とかではない、
はいはい、
まあ、たまに同じ世界線の中で二股もありますけど
確かにね、
ハーレム気づきたいのもありますけどもっていう。
だから春の嫁、夏の嫁、秋の嫁みたいな。
そうですね。それがだんだん膨らんでって
マイクル嫁がいる、
はい、
こういうことになって
そういうことになってしまいまして
で全国にカズ教信者っていうのを
けど
カズ教してる。
そうなんですよ。でも割とこれ幸せになるアニメの見方なんで僕は提唱してるんですね、やっぱ皆さんにも。でその例としてね、この僕悪い例として出してるんですけども、
はい、
まずいいですか、僕ね映画で響けユーフォニアムの劇場版に行ってきたんです。
あ、もう早速入ります。
行ってます。はい、
はいはい、
めちゃくちゃ良かったです、
はい、
3分の1ぐらいかな、ひいき目に見ても新規カットで、
うん、
テレビアニメで受ける印象とは全く違うんですね。
へー、母さん毎回この初恋の時にユーフォの話してる気がするんですけど、
はい、うん、嫁いるからね 読めるよしかリボンちゃんっていうのはい、
あのあれですね、あの
そうでかいリボンっていう、はい、あの、まあ、大きいリボンした女の子なんですけども、うん、あの時空で僕は彼女は付き合ってる程度で、ね、あの生きてるんですけども、はい、あの結構その劇場版の響きユーフォニアムって飛鳥先輩と、うん、あの久美子ちゃんの2人の関係がメインで、
そう
あの描かれておりまして、まあ、それはどういうことかというと、うん、ゆうこちゃんの出番がほとんどないんですよ。
あら
マジで
俺の
俺の女が、あの映画すごく良かったのにその一点で切れる俺みたいな、よく分かんない
なんその、あの親バカに、
親バカ
に、うちの娘が主役じゃないなってみたいなな
んでうちの娘がこの後ろの木の役をやってるんだ的な、こう
起きてたわけですね。映画では、
あの映画的には感動して何度も劇中で泣いたりしてたんだけども、はい、その一点だけが
気に食わないと、
いや悲しかったなっていうの
は、はい、
まあ分かるんですけどもね、
うん、まあ、
映画自体はすごく良かったですということで。
なるほど、
そうなんですよ。
映画に行ってきました、
まあ、そんなユーフォニアムの俺の、はい、女を紹介しましたけども、
はい、
まあ、
あれですね、前期、
はい、
2017の夏アニメ、
そうなん
です、夏クールのでの初恋を、はい、ご報告し、というかのろけ話ですね、これ。
そうですね、結構ね、
僕はのろけ話を今から聞くという話なんですけど、
ちょっとね恋が多すぎて困ってるんで、
恋が多すぎて、
はい、ちょっとねずらずら並べていきますんで、ついてきてください、はい、
了解です、わかりました。
まずはですね、春の時から僕付き合っていた桜クイズのしおりちゃんっていうおっぱい大きい女の子、
おー、ツークル、
はい、ツークル、あのツークル目後半も相変わらずずっと俺とイチャイチャしていたんですけども、
俺とイチャイチャして、
はい、あのテレビで画面で映らないところで実は付き合ってたんです
けど、裏でね、
裏付き合ったんですけども、はい、それとは別にですね、はい、あの吉野ちゃんっていう、うん、まあ、ヒロインのピンク髪の女の子が、はい、あの後半めちゃくちゃ成長しまして、
うん、
私惚れてしまいましてこれは二股にかけたいなってぐらいの、
あれ二股早速
したい感じぐらいの吉野ちゃんへのちょっと気持ちのぐらつき方がありまして、はい、あの結局最後卒業して、国王を卒業して、まあ、別の村へ行くみたいな、はい、村を町おこしに行くみたいな話になるんですけども、はい、本当にあのこの1年間というか劇中の中の1年間で、うん、本当吉野はあのなんか最初はこういろいろ面接に落ちまくってたりとかして、
ね、
自分が見えなかった女の子は
ダメな子でしたけどね、
ここまで自分の生き方にちゃんと向き合えるようになったんだということで、うん、結構割と感動してしまいまして、
なるほど、
いい女に育ったなと、
あのツークールで
そうい
い成長したなと、
そうなんです、
俺にふさわしい女になったな
と、俺になようやく肩を並べる女になったなって、ちょっと殺されるからやめとこう、ファンに殺されそうなんでやめときますけど、あのでも本当にすごく良かったです。
なるほど、
でもね桜クイズでも全員可愛いですよね。
いやそうですね、確かに
5人全員可愛かった、うん、てかあの本当にいい女に育ちました。あのね劇団の劇場になったりとか、はいはい、IT 大臣のメガネ君も可愛かったし、うん、大満足に見れましたということと、まあ、あとはねレクリエーターズのセレジアも好きだって言ってたんですけども、
それはもうずっと言ってます
ね、もうそれはもうずっと、まあ本編もその後半クールも非常に面白くて、うん、まあいろいろありましたけども、辛いことも彼女に関しては面白かったということで、はい、で夏アニメですよ。
おい
夏アニメ、あのいい女がいっぱいいましたんで、
純粋夏アニメ、
そうなんですよ、
スタート
なん
ですね、
はいはい、まずはですねアホガール、
あーはい、
いやー面白かったですねアホガール、
いやいいです、
あの最高のギャグアニメだったんですけども、
いや どれですか。
僕ですねヨシエっていうですねヨシコの母親、実は
あれ
実は
ちょっと今日いらっしゃらないんですけど、やっぱ母親、はい、その女の子キャラの母親好きといえばやっぱ松崎さん、はい、
そうなんですよね、熟女好きといえば松崎さん
のポジションがテリトリー
はずなんですが、あのアニメはヨシコがパンチラしても全くエロくない、
うん、確かにあれエロさないですね、
あの正直全くピクリともしなかったです
もん、うんうん、
ですけど奥さんは割と奥さんまあ人の奥さん
で人妻ですからね、
人妻の、
はい、
吉江さんはですね割とこう他の女の子のブラ外しをしたくてですね、
はいはいはい、
割とこう本人が肉食系女子でなんか
確かにな
んか夫を昔から襲ってたみたいな話があって、あこの奥さんちょっとエロいなみたいなのがあって、
あれいいですね、よしこもアホですけど、うん、なんかそこに 継ぐではないですけど、あ、この感じに育ったのが分かるなっていう感じのやつが分かるんです。
明らかに親子でしょっていう。
いやもうすごいです。
あの成長の仕方というか、
うん、
だから吉江さん の、 あのがっつき方が割と僕的にはすごくこうアニメ的としては面白くてゲラゲラ笑いながらも、割とあエロいなこの奥さんと思いながらちょっと女を見る目で見てます。
眠気がそくすぐられるというか、
くすぐられる感じの、はいはい、すごく面白かったですね。
確かに
そうなんですよ、はい、まだいきますよ、はい、で次の女の子はですね、ゲーマーズってアニメがございました。
はい、ゲーム、
う
ん、
そうゲーム部を、
あゲーム部の方ですね。
ゲーム部を作ってあって、そこに入ろうとするんだけど入んない、
はい、
話なんですけど、
ゲームが2個あって
からね。そうです。で僕はですね、はい、天童カレンさんっていうですね、
うう
金髪のお嬢様、
メインヒロインですよ。
あなんですけど、ポンコツというあたりがですね、
まあそうですね、
ちょっとこのパターン実は弱くてですね、あのその前のクールでやっていたあの冴えないヒロインの育て方 の、 あのエリリって女の子が金髪のお嬢様でポンコツなんですけども、
同 じ、ね、
あの同じ罠に2回引っかかるあのそう、カゴの下に餌があってですね、僕取りに行ってガタッとカゴを落とされ
ダメなツルですね。
ダメなツルのツルとかスズメのあの引っかかり方にこう2度目引っかかりましてです
ね、同じ金髪に、
同じ金髪に
引っかかりました。
天童カレンさんが結局あの主人公のケイタ君に惚れるんですよね、
うん、そうです。
惚れてから
早い段階で
惚れてからのダメダメっぷりが可愛い
な。いやー、確かにダメダメっぷり可愛いですね。
そうなんですよ。
でもあれ、あの話自体が結構ほぐ、うん、くんずほぐれずじゃないですけど、関係性がもうごちゃごちゃして
入り乱れて
ものすごい見てて頭使う感じじゃないですか
あの誤解が誤解を生むタイプなの で、
ね、
はい、結構そのあたりのコメディとしても面白いんですけども、うん、あの結構その中でもやっぱり僕天童さんは割と
分かれないんですね。確かに砂になって流れて
ありましたね懐かしいギャグ描写も含めて
すごかったですね。
あの結構面白く見させていただきまして、はい、ちょっとこれとつながるんですが、もう一つ703罰というですね、
あクイズもの
クイズものありまして、こちらのですね、ね、深見麻里さんがいらっしゃって、
はい、
あのまあ、ヒロインの女の子なんですけども、うん、あの彼女も僕好きだったんですね。
おお、はい。
でさっき の、 あの天童カレンさんと共通するところがありまして、
うん、
冴えない俺があの、うん、要は学校で超美少女っていう評価の女の子に見初められて、
はいはいはい、確かにそうですね。
声をかけられる
構図としては確かに一緒ですね。
そこ一緒なんですよ。であれ、あんな美少女がなんであんな冴えないやつにって思われるのが気持ちいいんです僕。
ああ、
僕のチンケなプライドをくすぐられる。
わかります、わかります。だからクイズがものすごいできるっていうのをなんかたまたま見つかってっていう感じ。
そうなんですよ。でそこで高嶺の花っぽいその女の子が自分だけは気さくに話してくれて、周りが羨ましがるっていうのが気持ちいいっていう。
いやー、わかる。
そうです。
あ、でもログイン、あの場合はこのタックに関してはログイン。
ログインですね。ログインタイプ、ログイン型として見るとすごくあの僕の自尊心がくすぐられていいという。
主人公は何の取り柄もないんだけど、これだけに関してはものすごい天才が、
こだわりなり才能なり素質があるんですけども、はい、まあ現実の僕にはないですよそういうの、ま、正直あの凡人以下のスペックなんですけども、だからこそそういう夢を見させてほしいという
の。みんなそこに夢は見ますよ。
見ますよね。あそこ結構憧れだと思うんですよ、そのパターンって。
確かに何もないけどっていう。
そうそうそう。でそういう意味でこのダブルヒロインは結構深見麻里さんと天童カレンさんは僕の中では同じ箱に入ってる。
あ、
僕を気持ちよくさせてくれる。
そういう見方でしたら確かに似たような。
そうですね、
良、ね、はい、
かったですねってことと、さらにいきますよ、
はい、まだいるんですか。
まだいますこれ半分ぐらいです。
いやもう朗報です。まだ半分です。
まだ半分です。俺の本当に初恋が爆発しそうなんですが、はい、まだいきます。セントールの悩みの姫野さん可愛かったです。
いやもういいですね。
僕ですね、天然ピュアなお嬢様、は
い、うん、
あの昔からのやっぱ王道のヒロインなんですけど、まあ純粋に可愛いなと。
あれ、カーズさんってそのなんていうんですか、人外というか、
うん、
系も結構、
基本的にあまりないと思ってたんですけども、ちょっと姫野さんで割とぐらつきましたというか、あのそこもいけるような
扉も、扉、新たな扉が。
そうなんですよ。で、割とですね、本編のセントールの悩みの内容がですね、割とセクシュアルなところにも踏み込んでおりまして、4話ですね、
はい、
女の子といいますか、あの姫のちゃんたち同士で友達同士でとりあえずあの見せ合うといいますか確認するシーンがありまして、何かとは言いませんが、あそこで僕は姫野さんを女としてちょっと見る目が変わりました。
メスじゃないと、
メスじゃない
と、女だと。
そして俺ならちゃんと大丈夫と
俺なら
もともと姫野さんはね、こう告白されても悩んで断ってたんですけども、うん、あ、俺は大丈夫だよって言いたいな
と。だからそこはなんかちょっとお嬢様感というか、
そうなんですよね、
もなんか世間知らず感があっていいですよね。そうそうそう
そう、あそこはすごくで、まあ本当に4話というターニングポイントで僕は好きになったんで、うん、まあアニメ自体もすごく面白かったですね、うんうん、はい、これに関しては結構おすすめですということで、次いきます、
はい、
ニューゲームの2期、
はい、
僕ですね、前から鈴風青葉ちゃんが、
青葉ちゃんですね、
あの彼女ですと、あのいずれ結婚しますと言い続けておりました、
はい、
実際ですね、それは2期でも変わっておらず、
僕なんか結婚生活の話すら聞いたことありますもん青葉ちゃん
そんな
こと
あれも本当にあの確定した未来の話なんですけど、はい、まあ、それは、ま、間違いなく揺るぎないんですけども、うん、まあ、2期は割とこうあの青葉ちゃんも成長しまして、
うん、
ね、キャラデザーを共同してやったりとかですね、はい、仕事面でも成長してるし、
でそこ の, そ の,、うん、あのやっぱキャラデザーでやっぱりこう周りがおこんなにできるんだって思って、
そうそう、
やっぱちょっと先輩からもちょっとなんかおって思って、
そ、ね、
ちょっとしたやっぱ嫉妬じゃない、嫉妬心じゃない、
ありますよね。でまた後輩がね新たに出てきて、そこでも、はい、まあいろいろね、あのまあ確執でもぶつかり合いもあって、うん、また人間的に成長して、もう本当にこのまま婚約待ったなしなんですけども、うん、ただですね、僕はあの実はアニメの嫁占いというのをさせていただきまして、
ちょっと待ってください、僕初耳なんですけど、
あ、本当ですか、あ、これですね、
あ、
まあちょっとネットでググっていただいて、カーズ SP と、まあですね、アニメの嫁占いとか、
はい、
まあで検索していただけると出てくると思うんですけど、はい、僕そのアニメアニメさんっていうサイトで僕の理想のアニメの嫁を占っていただきたいということで、
はい、
お願いしたんですよ、
はい、
間違いなく僕青葉ちゃんがあの理想の自分の相性のいいヒロインだと思ってたんですけども、占いの結果ですね、海子さんだったんですよ。あ、そうなのみたいな。
相性っていうのを 占い、
あ、そうです。占い、あのですね、プロの脚本家のアニメ脚本家の大竹正道先生っていうのは、うん、実はプロの占い師でもありまして、そう、ダンボール戦記の脚本家の大竹先生
が、ね、
で、そのアニメアニメっていうそのサイトで占いをやられて、あ、これ皆さんもあのチェックすると12星座でちゃんとこう自分との相性のいい嫁が出てくるんで、これ皆さんもちゃんと見ていただいて、ネットで調べて、はい、で、僕の相性、僕魚座なんですけど、相性がいいのは海子さんだった。
へ
え、だから頑張って海子さんとも付き合えるかなって
どっから何を言ってるん
ですか。いや、相性がいいんだったら試してみたいみたいな。
そっから相性占いから始まる声みたいな
逆だろっていう話ですけども、割とそんな感じで、あのニューゲーム、まあニューゲーム、ひふみさんも可愛かったんだよな、まあまあそう、割とおすすめですねってことで、で、次ですね、
はい、
フェイト、アポコーヒー
は、はいはい、
のあの
シリーズ、
アストルフォっていう僕女の子だと思ってて、
はい、ああはいはいはいはい、
男か女か分かんなかった、でも女の子だろうと思ってたんですよ、
うん、
あの男性でした
何の報告なんですか。
男性だったけども、あそこまで可愛ければ男の子でもいいなって思って性別関係ないですね、
モンスターで、モンスター娘でもいいし、
そう
でもいいし
男の子でも、
男の子でもいい。
僕1点弱い、ちょっと自分落ちる点がありまして、はい、あの口元に刃で、あのちょっと口元がこうとんがっている描写があって、
はいはい、
あのサイカノのさっき言ったあのエリリもそう
なんですけど、あ、そうですね、
あの刃描写って
あるんですよ、うん、ありますね、
なんかアニプレックス的な感じであの出てく
る、
あの刃に弱くてですね、アストロもそうなので、
はい、
これ可愛いなと思ってとハマって、そのまま僕 FGO を始めてしまったぐらいですね。
ちょっと
好きすぎてっていう。
グランドオーダー。
そう、グランドオーダー。あ、僕、あの、そうなんですよ。アストルフォがなんか星4サーバーとか配布するみたいな、なんかキャンペーンがあって、はい、そこで始めてしまいまして、それほど好きになって。
どんだけ手出すんですか。
どんだけっていう。ついに男の子まで
始まりました。始まりましたね。
そうなんですよ。
俺の扉も新しい扉がどんどん開いて。
本当にこの段階でどんどんユーザーがみんな切ってても見えるんですよ。
進化し続ける男ですね。
でですね、次のアニメはですね、
はい、
メイドインアビス、
あ、
超面白かった、
はいはいはい、
アニメ超面白かった、
面白いですけど、嫁
というよりも、まあ、ちょっと今回ちょっとこのメイドインアビスだけはマスコットキャラとしてちょっとナナチをあげたいです。
あ、
もふりたいっていう。
いや、わかります、わかります、
あのもふりたい、かわいい
ふわ感というか、はい、いやもう最高ですね。
さっきの、まあ、獣とかやっぱり人外っていうジャンルだと思うんですけども、うん、あの割とリコたちがこうふわふわもふって触って気持ちよさそうにするんですよ、うん、わかる、俺もやりたいって。
わかるな。でもメイドインアビスのキャラって全部もふりてですけどね。
あ、確かに丸っこいから、
うん、かわいいな。
確かにデグとかも含めて、
いや話としても面白いですね。
あ、アニメ自体まずすごく良かったと思いません？あれ、うん、
いやすごいですね。もう設定からそうですし、うん、あの要は暗いような何か匂わせるようなスタートからよくやっぱ落とし込んだなと思いますね、
はい、僕的にはもう画面の綺麗さがまず劇場版レベルというのの驚いて、
綺麗ですね、背景綺麗だし、
日系美術の綺麗さ、
うん、
でストーリーもすごく分かりやすく原作を再構成してて、
確かに
倉田秀樹先生のやっぱりその
そっか倉田先生、
そうか倉田先生、
そうだ倉田さんだ、
あそこはね本当上手で素晴らしいと思いまして、もちろん原作力の良さがそこで引き上げられた上での割とこう残酷さも描くんだけども、はい、前向きなことをやめないそのリコたちのなんか生き様というか、そこに胸を打たれてすごく良かった、
ね、原作の世界観も綺麗ですけど、アニメでさらにやっぱこう動いて綺麗さが増したというか、
そうですね、
アニメでやっぱ良くなってますね。あれは
しかも割と地上のシーンとかも結構アニメで新規に追加されたりして、うんうん、あの物語自体も奥深くなっているので、はい、これは本当におすすめなんですね、
うん、
ちょっと Amazon プライムで見られますんで全話、
あ今
配信されてますんでぜひおすすめしたいんですけども、はい、まあモフリ大学としてね、
ナナちゃん、はいはい、マスコット、
そうなんですよ。で、まあもう一人だけいいですか。
どうぞどうぞ、もう
嫁といながら
そのための時間です
すいませんね、
みんなにとろけ話を聞いてもらう。俺の嫁可愛いだろっていう、
今回はこの嫁可愛かっただろっていうのがお披露目なんで、うん、いきます、
はい、
あのようこそ実力至上主義の教室という番組がございまして、はい、あの堀北鈴江さんというですね、
はいはい、
黒髪ロングの女性がいて、うん、かわい
い。いやもう一言に尽きる。
一言に尽きる。割と S 気がある女性なんですけども、はい、さらにですね、あのもう一人ヒロインとしてこの、 あの岸田紀清さんというですね、うん、割とこうクラス の、 あの人気者の明るい女の子がいて、
明るい、うん明るい。
でも 裏の面がまたどぎついたあたりも含めて、
ね、
あの M としてはダブル S に囲まれたり。
あー
でも二人とも本性と S なんで。
確かに。
割とそこで。なんか M 心くすぐられるこの2人、
あっちのなんかみんなでクラスでまとまって頑張ろうよって方ではなく、
そうなんですよ、
あの裏の、
そう裏の急におっぱいこうグッとこう、はい、手掴まれてなんかレイプされたって訴えるわよみたいな、
はいはい、
あの脅されたあの冷たい目が一回もう後で無人島編かなんかで出てくるんですけども、もうそこでグッとえぐられました。
なんか奴隷希望でもあるんですか。
奴隷希望で嫁兼奴隷で、そこはもうカカア天下で、はい、結婚生活行きますけども、ね、割とその中で割とあのようこそ実力修行主義の教室は結構ね、ヒロインに結構恵まれたいい作品だと思いますので、
ね、もうほとんど夏アニメをさらったぐらいの
勢いですかこれは。
すごいですけどね、
あの結局一人に絞れなかったんですよね。ちょっと夏アニメがね、
うん、まあ、夏アニメ良かったですからね。
夏アニメ本
当に僕それでいくと、あ
どうでした、
かけ狂い、
あ面白かった、僕も好き
です。良かったですね、ジャバミユメコジャバミユメコってなんかちょっと言いたくなるし、ちょっと、はい、
言いたくなる名字とか名前とかあるし、
ジャバミユメコ良かったっすね。
うちのハイメン頑張っておりますんで、
そうだそうでしたそうでし た,
う,
でした。
うちのハイメン、そっちの扉開いたかってぐらい新しい、
いやすごいですね早見さん、
いい意味でのこう狂った意味といいますかですね、
うん、
あそこは本当に
やっぱ表現するところとかやっぱすごいですね、
そうです、
声が変
わって、笑い声とかもね
すごいです、
強烈ですよね。
またこれちょっと続きも2期も欲しくなっちゃ
う、ね、ああ確かにおかわりが欲しいタイプな、
うん確かに気になるタイプね、
あの全員女性が割とこうですね怖いんですね、
確かにですね何か一物抱えてる女ですねみんな
割とこうあの極まってくるとみんなこうブサイク面になって、
はい、
やたら怖くなるってあたりが、
なんかそう
です、落差が面白いっていう、
なんだろう、普通なのはナチュラルなあの副会長、
あ、はいはい、
子ぐらいじゃないかと、
まあそんなのはね、
あの子だけが多分リアクターです、
あそうですね、
リアクターだ
あとはみんな暴走装置なんで、いや駆けぐり良かったですね、
良かったですね、話も面白かった
です
、
はい、
とあのジャガミユメコもそう、あとはなんだろうな、
夏アニメ
で、
はい、
これ誰にも理解されなくていいんですけど、 異世界がスマートフォンとともに、
あ、はい、
作品がありまして、僕これ大好きなんですよ。
ネットではカルトな人気といいますか、こうごく
確かに、まあまあそうですね、はい、まあ、よく言われる異世界転生ハレムものなんですけど、
孤立系のね、
孤立系だし、まあなんか要はチートが過ぎるぞと、
はいはいはい、
おいおいそれスマートフォン必要ねえんじゃねえかって、はい、いいじゃねえかと僕は言いたいです。
なるほど。
いや、そんなみんな憧れるでしょあの主人公
確かに
非常に。でまたこれ出てくるヒロインの女の子がちょっとやっぱ老年齢、
あ、低い、
若干年齢が低いですね、はい、多分アニメの方ではちゃんと言ってんのかな、年齢確か12、13歳とか、12歳かその下か、
あ、それぐらいなのか、
もう小中学生ぐらいですね、要は日本のあれに当てはめると、
はい、
が要は結婚とか、
そうですね、
子作りとかっていうのをやってるっていう、はい、みんな好きでしょ
あの嫌いなところないですよね、そこに、ね、そこに対して
はあんなハレムすげえ気持ちいいハレムなんで否定するところがあるのかと思ってい
や、もういいと思いますよ、すごく。
え、非常に
ストレスなく見られるという意味では。
で一期で、6人ぐらい女の子出てくるんですけど、
はい、
これ僕原作の方も好きで、原作が、ナロー、
はいはい、
作家のナローにあるんですけど、僕それも、今現在も連載してるんですけど、それも読んでるんですけど、
うんうん、
まだ女の子できますから。
あ、そうなんですか、これ
あれ最終的には、9人になります。
さっきの俺のその嫁の話じゃないですけど、まさに9人、
はい、これ9人が選べないんですよ、ね、ドラメドレも
いいですか、
色が出てるんでね。
それは松崎さん的に言うと、みんなに引っ張られて、困ったな。
あ、そうですか、そうです
ね、ですか、
選べないよ、
誰も選べずに困ったなって、これまさか
みんなから好意を寄せられてもうっていう感じなんです。
原作も突っ走ってますね。じゃあ
突っ走ってますよ、まだまだこれも2期欲しい。
そうですね、
感じの作品ですね。あと、まあ今もやってる、はい、魔法陣ぐるぐる、
あ、はい、
これは
昔の名作
リメイクものですけど、非常にいいですね。
どんなとこ良かったですか。
やっぱギャグ漫画なんですけど、はい、やっぱ早いって言われがちなんですけど、あのテンポの良さで、うん、やっぱサクサクやってくれると見てて見やすいですし。
なるほど。
で、やっぱ原作の江藤先生、ギャグってやっぱ色褪せない。
あ、そこは普遍ですよね。
あのやっぱギャグのやっぱこう感じ、鋭さって色褪せないなって見てて思いますし、僕何よりも一番いいのは、
はい、
主人公のくくりちゃんの声を担当してる小原朋美さん。
あ、どんな方なんですか。
月が綺麗のあかねちゃんと
か。ああ、あかねの声、
あのナチュラルな声がスッとやっぱ染み入ってくるというか、
は
い、疲れた心に、あの声が、
うん、リアルで疲れた心を
癒してくれ る,
くれる、
あの声が、あの声さえも僕最近寝るときに、
はい、
あの小原さんのあのラジオを聞きながら寝るっていうの
そうなんですか、ドハマりです
ね。あのナチュラルな声がすごくいいですね。まあ、あの世界観、魔法陣ぐるぐる世界観にもすごく合ってるなって思いますね。
いや、あれは結構その昔好きだったファンがそのまま喜べるね。
確かに
いい幸せな、ね、うん、アニメになってますよね。
そうですね、あれも原作も長いこと続いてましたからね。
うん、
あれもまだ面白く見てますね、はい。
確か新連載というかね、新作もね、未だに、ね、あの出し続けてらっしゃるので、はい、本当に素晴らしいですね、そこも。
はい、そういう感じが僕のやっぱ夏アニメでした。
いや、夏アニメ豊富でしたね、
そういは。いやー、よかった
僕もちょっとね、
何人ですか、
一人に調べなかったんで、ですね、桜クイズとかそのマイクールから続きも含めると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10人ですか、これ
2桁
乗りましたね。
この中から
世界スマートフォンよりも1人増えましたね
負けたな。
こん中、いや、ごめん、選べないわ。
選べない、
全員かわいい。
なるほどね。
ただちょっとこれを反省して、次回からもうちょっとちゃんと嫁をね絞らないといかないかんな
って。それもなんか俺毎回聞いてる気がするんですけど、ね、
毎回の反省
点、毎回の反省を生かしてないっていう。
そう
か、もうね、初恋でも初恋ですからね、しょうがないですよ。恋って勝手に始まる。
そうなんですよ、恋ってなるもんじゃなくて落ちるもんなんで。
おやおやべ
落ちるもんだからしょうがないんですよ、こればっかりは。
この音声をね全世界に届けたい。
そうですね、まあ、放送事故かもしれませんがね以上、まあ、僕のご報告でいいんですか、はい、これは。
そうですね、ご報告というか、まあ、3ヶ月に1回の
そうですね、
サスピーさんの
嘘
つけ話、
嘘つけ話でした。
本気の俺の初恋の件でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
したい。